障害学習ナンバー523、香り高い文化の町、発行下沢町教育委員会、編集障害学習編集委員会、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下沢町4611-40、下諏訪総合文化センター内、電話02662711-11、内線718、ファックス02662830131、 E メール syougai@town.shimosuwa.lg.jp。障害学習コンテンツ、人権教育研修会の報告。今教室で、教育委員会からのお知らせ、12月の声、コンテンツ終わり。人権教育研修会の報告、町人権教育研修会、9月26日火曜日、65名が出席。テーマ、何かがあなたを待っている、誰かがあなたを待っている。ともすればくじけそうになるあなたや私の心に元気を与えるフランクルの言葉。第二次世界大戦中、ユダヤ人を対象にしたナチスの強制収容所を生き抜き、戦後自らの体験をもとに夜と霧を表したフランクル。フランクルの言葉の中に、現代に生きる意味と希望を求めていく手がかりを見つける。括弧1、はじめの会、14時から、教育長挨拶。括弧2、全体会、14時10分から14時40分、朗読講演、NHK 100分で名著、フランクル、夜と霧、2名の社会教育指導員による朗読。括弧3、分散会、14時45分から15時55分。5、分散会に分かれて自由討議。括弧4、終わりの会、16時から16時30分。1、参会者の感想発表、2名。2、講師公表、括弧林直之指導主事、括弧閉じ。写真が掲載されています。全大会の様子です。松崎教育長の挨拶から、抜粋。当町では、人権感覚の育成と尊重に関する方針といたしまして、他人を思いやり、命を大切にする社会を実現するため、町民一人一人が人権問題を自分の問題として捉え、考えることができるよう、地域、学校、家庭や関係機関の連携により、各種研修会の実施、啓発活動などを通じ、心情に訴える人権教育を一層推進します、と発信しています。特に、命を大切にする社会の実現に向け、昨年度より研修を深めてまいりました。昨年度は町内の翻訳ボランティアグループ、やまびこの会の皆様による絵本、ピリカ、お母さんへの旅の読み聞かせを鑑賞していただき、命が受け継がれるということ、生命尊重とそれを支える自然、人、社会のあり方を考える研修会でした。本年度は重点テーマを、何かがあなたを待っている、誰かがあなたを待っているとし、テキスト NHK 100分で名著、フランクル夜と霧の社会教育指導員による朗読講演をお聞きいただき、著者フランクルの言葉の中にあります生きる意味や人生への希望を求めていく手がかりを探っていきたいと考えます。全体会の後の分散会では、 御参集の皆様一人一人の思いを存分に語り合っていただけましたら嬉しく思います。皆様からお寄せいただいた事前アンケートにはさまざまな貴重な内容がありました。そのお考えをもとにしてのご感想、お考えを含めていただいて結構ですので、忌憚のないご意見をお出しください。松崎教育長の写真が掲載されています。参加者の感想から。1、最初案内を読んだ時、重いテーマだなぁと心配になった。しかし実際話を聞くと希望が湧いてくる内容で引き込まれた。分散会の時間も長いかなと思ったが、話をしていたらあっという間に過ぎていった。1、今まで読めなかった夜と霧を読む機会を与えてくださって感謝しています。出口の見えないトンネルの中にいるような私にとって、この書は遥か先からの光を照らし出してくれたようでした。研修会はいろいろな立場の人がそれぞれ考えを思ったことを出されて、率直な意見が聞けてよかったと思います。この短時間の話し合いでは物足りなさも感じました。1、12人という小グループでしたが、その中で出された意見は多種多様でした。この少人数でこれだけ様々な思考、価値観があることに驚きました。1、生命の大切さ、生と死について様々な立場から思いを出し合った。それぞれの立場からの生命についての関わりが、学校現場で指導する際の参考になった。1、思いの深い、そして深まる朗読劇であり、分散会でした。人は弱いものですが、誰かと共に生きていく。難しいことではなく、一言でも声を掛け合うことの良さや素晴らしさをもっともっと大切にしていかなくてはならないし、子どもたちにも伝えていきたい。いろんな職種の方と同じテーマについて語り合うと、より全体像がはっきりしてきました。とても良い機会でした。ありがとうございました。1、3つの価値について印象に残りました。創造価値、体験価値は本当にその通りだと思います。ただ、態度価値については、いろいろな体験をしないとその価値に結びつかないと感じました。そして、運命的なものでもあるので、どう捉え、どう乗り越えていくのか難しさも感じました。そんなことから、この3つの価値の視点から自分自身を見つめ直していこうと思いました。1、朗読の中で、自分の仕事において、どれだけ使命を全うできているかが重要である、という一文が心に残りました。自分の生活の中で、苦しいことに心を奪われて自分が成し遂げるべき仕事が十分にできず、後悔することも分かっていて苦しい毎日です。解決できる見通しのない苦しみに潰されそうですが、なんとか自分が今すべき仕事に力を尽くせるように、そこに価値を見つけ直し、頑張っていきたいと思います。1、自分自身の人生のみならず、他の人たちの人生においても生きる価値を生み出すことが一人一人にとって重要な役割になっているのではないかと感じた。特にコミュニティの形成による人とのつながりは大事であると感じた。生きていく上でやりがいのあることを見つけることは大切であるが、それを失った時の対策が必要と感じた。写真は分散会風景です。V.E. フランクルの言葉から。 NHK100 分で名著、フランクル、夜と霧。 V.E. フランクル、強制収容所という過酷な状況に置かれ、絶望にあえぐ人間の様子を克明に記録しながら、それでも人生には意味があり、希望があることを訴え続けた。どんな時も人生には意味がある。なすべきこと、満たすべき意味が与えられている。この人生のどこかに、あなたを必要とする何かがある。あなたを必要とする 誰かがいる。そしてその何かや誰かはあなたに発見され実現されるのを待っている。何かがあなたを待っている。誰かがあなたを待っている。私たちは常にこの何か誰かによって必要とされ待たれている存在なのだ。だからたとえ今がどんなに苦しくても、あなたはすべてを投げ出す必要はない。あなたがすべてを投げ出しさえしなければ、いつの日か人生にイエスということのできる日が必ずやってくるから。いや、たとえあなたが人生にイエスと言えなくても、人生の方からあなたにイエスと光を差し込んでくる日がいつか必ずやってくるから。夜と霧より。つながりは生きる力を与えてくれる。南信教育事務所障害学習科指導主事、林直行先生。何かがあなたを待っている。誰かがあなたを待っている。待っていてくれる人の存在を感じたとき、人は生きる力を得られるのかもしれません。長野県の多くの地域では高齢化が進み、買い物弱者と呼ばれる食料品の購入や飲食に不便や苦労を感じる方が少なくありません。飯田おいで高校では、公民館とともに、地域人教育という高校生が地域理解を深め、地域での生き方を考え、郷土愛を育み、地域活性化や地域社会に貢献できる人材を育成するプログラムを進めています。ある3年生のグループは、買い物弱者のためにリヤカーによる食料品の販売を始めます。ジャガイモ、キュウリ等の食生活で常に必要な食材を販売して回りますが、思うように売れません。なぜならば、それらは自分の家の畑で栽培していて、買い物弱者の高齢者には必要なかったからです。生徒は高齢者と会話をしながら、本当は何が必要なのかを考えます。一方、買い物弱者の高齢者は、たまに町へ買い物に出ても、これは高校生が売りに来るで買わないで行くという行動を見せます。そして高校生がリヤカーで売りに来たものを少し高くても喜んで買い、また来てなと声をかけるのでした。ここでは高齢者が高校生との関係を切らせないようにしているように見えます。高校生にとっては、高齢者との人間関係という付加価値を持った学びとなります。ここの高齢者は買い物弱者ではなく、つながり弱者だったのではないでしょうか。高校生もそのことに気づき、次の活動では老人福祉施設への訪問にも行くことになります。夜と霧の中に出てくる収容所、過酷な環境の中でも生き続けられたのは、家族とのつながりがあったからだったと、V.E. フランクルは語っています。つながりは生きる力を与えてくれます。どうつながっていくのか、地域の力が試されています。そこにはあなたを待っている人がいます。林直行指導主事の顔写真が掲載されています。人権教育研修会の報告。人権教育研修会を振り返って、命の大切さ、民生児童福祉委員協議会、時田よしみ。9月26日に、下諏訪町教育委員会の人権教育研修会に参加させていただきました。全大会では、第二次世界大戦中にアウシュビッツをはじめとする強制収容所生活を生き延び、自らの様子を著書にしたビクトール・フランクルの夜と霧が教材として紹介され、二人の先生により優しい語り口で朗読されました。過酷で非常を極めた強制収容所生活を未来に希望を持つことによって生き延びたフランクルに驚きと感動を覚えながら、 何かがあなたを待っている、誰かがあなたを待っているをテーマに分散会で話し合いが進められました。若者を中心に自ら尊い命を絶ってしまうという悲しい事象に多くの方が関心を持ち意見を述べられました。いじめ、虐待により大切な命を絶ってしまう中高生をどうやって守っていけばよいのでしょうか。小学校の先生からは、家族全員が待ちわびた誕生の瞬間、大きな泣き声と体のぬくもりを感じた時から、永遠に親子の絆が結ばれたと話すと、子供は真剣に聞き入り、自分は世界で一番大切にされていることに気づくというお話がありました。また、保育園の先生は、普段はお母さんのように優しいが、避難訓練と交通安全の時には厳しい態度で臨むそうです。どんな時でも子どもたちの命は私たちの手で絶対守ってやるんだという強い意志と命の大切さを子どもたちにも学んでいってほしいという願いからだそうです。今、家庭、学校、保育園、地域が相互に連携を図り、子どもたちを育て見守ることが求められています。住民の一人としてできることは、関心を持つことだと思います。そして、相手を思いやる心を持ち、これらを一人でも多くの方と共有することにより、絆の輪が限りなく広がっていき、優しく手を差し出してあげることができる、そんな輝ける町、下諏訪でありたいと思います。時田よしみさんの顔写真が掲載されています。人権教育研修会から学んだこと。下諏訪南小学校西沢和文。研修を通して自分自身の生きる意味を考える上で大切なのは他人なのだろうと感じました。何かがあなたを待っている。誰かがあなたを待っている。というテーマでの研修でした。教員である私にとっての誰かというのは子供たちだと思いました。私にとって今の仕事は大変なことの方が多いのですが、毎日元気に学校に来て挨拶をしてくれる子供たちを見ると、もしかしたら私のことを待っていてくれるのではないかという気持ちになります。また私自身、子どもたちと関わっている時間は充実した良い時間を過ごすことができています。今回の研修を通しても、生きる意味をはっきりと答えることはまだできていません。ですが、子どもたちがいるからこそ、私の今日を生きるエネルギーがあることを実感することができました。また、そんな力をくれる子どもたちに感謝しなければならないと感じました。同時に、改めて子どもたちのために頑張ろうと思いました。この気持ちがいつか生きる意味につながっていくのだろうと思います。自分と向き合う大変良い時間となりました。ありがとうございました。西沢和文さんの顔写真が掲載されています。今、教室で。僕らの基地づくり。下諏訪北小4年2組担任柳沢千鶴。解雇三角抜帳基地づくり。3年生になりクラス替えがありました。北の子括弧総合的な学習括弧閉じで何に取り組むか話し合うことになり、解雇を飼う、三角抜帳に出る、基地を作るの3点に絞られました。話し合いの中で、蚕の繭で人形を作れると調べてきた子の意見から、それを三角抜帳で売ればいい。そのお金で基地の材料になる板や釘を買えばいい。と折衷案が出され、活動が始まりました。繭にするか、蚕蛾にするか。毎日世話をし、大切に育ててきた蚕が繭になり、繭人形を作るなら 茹でるか冷凍して命を止めないといけないという問題に直面しました。一生懸命に繭を作ったのにかわいそう。でも介護がになってもずっと生きられるわけではない。繭人形を三角八丁で売ってそのお金で生地を作りたい。生命の尊重と自分たちの目的のために解雇の命を止めざるを得ないという現実の間で揺れた子どもたちでしたが、最終的に半分は生かし半分は命を止めるという選択をしました。三角八丁でお金を儲けよう。繭やさつまいものつるを使ったリース、松ぼっくりのツリー、ゲームコーナーとその商品など、身近で安価な材料を用いた子供らしい品物が出来上がりました。当日は大きな声で呼び込みをする子、お客さんに品物を勧める子など、売り手の苦労や売れた時の嬉しさなど今までにない経験をすることができました。保護者や地域の方の支援もあり、十分な資金が集まり、満足感と達成感に満ちた一日になりました。さあやろう。4年生になり、待ちに待った基地作りが始まりました。校長先生の許可を得て、行きやすさ、夏場の作業のしやすさなどを考え、草捨て場の近くの空き地に建てることになりました。柱は学校の物置にあったはぜかけ棒を使わせてもらい、他にも学校にあるものを使ってもよいとの許可をもらい、保護者の協力もあってさまざまな材料が集まりました。驚き、雨の重みとその力。作業が進み、周りの壁と屋根の骨組みができてきた段階で、屋根にシートを張りました。おお、家っぽい、涼しいねと満足した子どもたちでしたが、休み中に降った雨で大きな水たまりができ、骨組みに使っていた支柱も曲がってしまいました。支柱の隙間が大きいこととシートの張りが弱いことが原因だと考え、間にもう少し支柱を通し、シートももっと引っ張りながら張ってみました。でもやはり水は溜まってしまい、屋根作りの難しさを感じました。誰もが笑顔でいられる場所に。休み時間になると道具を手にして飛び出していく子どもたち。隊長3人が毎朝今日の活動を指示してくれます。出来上がるのも楽しいし、道具を使うことも楽しい。特に電動ドリルは振動も手応えも便利さも感じられ、見事に釘が板に入るとうしっと思わず拳が握られます。10月になり、建てる活動から内装の活動に移る時期が来ました。屋根ができ壁も塞がって一つの部屋になった今、子どもたちはどんな夢をそこに描くのでしょうか。2年越しの活動が完熟しようとしています。完成の時、全員が笑顔でこの場にいたいと願っています。このページには写真が5枚掲載されています。1枚目、三角八丁でお客さんに品物を勧める子どもたち。2枚目、掛け屋を使って力いっぱいの食い打ち。3枚目、屋根にシートを張る。4枚目、電動ドリルで板に釘を打つ。5枚目、壁も塞がって部屋になった基地。以上5枚の写真が掲載されています。教育委員会からのお知らせ。平成30年、下諏訪町成人式のお知らせ。成人該当者、平成9年4月2日から、平成10年4月1日までに生まれた人。期日、平成30年1月7日、日曜日。受付、午前11時30分。入場、受付終了次第。開式、正午。場所、下諏訪総合文化センター。 該当者、当町在住の方、親などが在住の方には出欠席の往復はがきを11月初旬にお送りしました。必要事項をご記入の上ご返信ください。記念となる成人式を自分たちで運営してみませんか。成人を迎える方の中から成人式運営スタッフを募集します。役割は式典受付、町民憲章の章は、成人の言葉、司会、祝電披露などです。希望される方はご連絡ください。問い合わせ、下諏訪町教育委員会障害学習係、電話 27-1111、内線718。町立図書館のおすすめ本コーナー、デイミアン、ヘルマン・ヘッセ著、坂寄真一訳、公文社。主人公のシンクレアの10歳から出征し負傷するまでの青春期、いじめ、性の目覚め、宗教への懐疑、放蕩、恋心などその時々の青春時代の局面を年上の友人デイミアンの導きにより乗り切る。デイミアンが戦死したことにより、シンクレアは自分の心の中にデーミンという瓜二つの自分の姿を見る。人生という一つの物語を生きている私を見つめるもう一人の私。そういう私を心の中に持つことに意識的でありたいと思う。括弧書評ボランティア T 括弧閉じ。12月の声。12月、あと1ヶ月で1年が終わってしまいます。長いと感じていた日々も、なぜかこの時期になると、もう1ヶ月しかないのかと感じる方も多いのではないでしょうか。この時期になると毎年気になるのが雪。静かすぎて不思議と目が覚めてしまった朝、外を見ると雪が降り積もっていることが多いような気がします。子供の頃は雪が降ると喜んで雪かきをし、鎌倉を作ったり、滑り台を作ったりして遊んでいた記憶があります。大人になった今は、雪かきをするだけで精一杯、筋肉痛に悩まされ、もう積もらないでと願う日々が続きます。しかし雪が積もって良いことがありました。普段会うことのない近所の方、この時ばかりは仕事から帰ると外へ出て普段できない話をしながら一緒に雪かきをします。その後できる時にお互いの家の前や駐車場など雪かきをするようになりました。そして以降も何かあれば協力し合える仲になりました。きっかけは様々ですが、同じ環境や感情を共有し協力した時、その先には良いつながりができると思っています。来年は良いつながりができるようきっかけを探そうと思います。太田博次。諏訪湖博物館の12月の休館日は4日、11日、18日、25日、28日、29日、30日、31日です。下諏訪総合文化センターの12月の休館日は1日、8日、15日、22日、24日、28日、29日、30日、31日です。下諏訪図書館の12月の休館日は1日、4日、11日、18日、25日、29日、30日、31日です。下諏訪体育館の12月の休館日は、5日、12日、19日、25日、26日、28日、29日、30日、31日です。